ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第134回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あの前回小休止ってことで、まあ、ちょっとこうね、ポストして、投稿を上げてから
お休みいただいて、はい、
はい、まあでも本当にもうそのまま小休止で、まあ、すぐこうやっていつも通りな感じで再開をしてやっていこうって感じなんですが、まずこう、何で小休止にね、至ったかっていうところで、まあ僕の個人的な方の話をするとですね、ちょっとこう海外の方に、ちょっとまあ長くはないんだけど、まあ出張行ってました。
そうですね。お疲れ様でした。
ありがとうございます。あの、カタールの方に、2週間ほど行ってまして、まあちょっとなかなか、あの、仕事で当然行ってるので、時間取れなかったりとかして、収録とか難しいなってところで、まあ、あの、小休止しようかっていうことで、ちょっとの間、まあ、小休止ということで、投稿しなかったんですけど、カタールですね、まあ、5月なんですけど、気温がだいたい44度。
出ました。
はい。
やっぱ砂漠ですか？
砂漠だね。まあ、とはいえ、まあ、海は近いので、すごくこう、なんか水がないとかってそんな感じじゃないんだけども、うん、かなり日差しの方がですね、なかなか元気な感じで、うん。
だから、よくあそこでワールドカップやったよね、ほんとね。
やったよ。あの、まあ、ワールドカップの、まあ、移行じゃないけども、まあ、移行プラススタジアムかな、
うんうん、
もう近くで見たけど、うん、ようこんなクソ暑い国で、サッカーやったなっていうのが本当に。
もう率直な感想をして
。うん。で、あんな天然芝用意するのなんて多分至難の技やろうというね、そういうふうな。
あ、そんな。
うん。
いや
感じでしたね。そう、あなたはね、行けなかったからね。
諸事情で行けなくなってしまったんで、ね、行きたかったんですけど。
そうですね。で、まあ、僕、まあ、その仕事、室内でやるもんで、まあ、あの、44度の外気なんですけど、室内、まあ、18度ぐらい。
うん。う
冷房、バリバリ効いてるような室内でずっといて、仕事して、うん、終わったら、まあ、外出て、クソ暑い中、みたいな感じだったのでですね、行って、4日目ぐらいですね、あの、がっつり風邪ひきまして、
まあ、そうやろうな、そんなに温度差ったらな。
久しぶりに30、まあ、測ってないから分かんないけど、39度ぐらいかな、40度ぐらいかな、かなり、やばいなっていうふうな、実感のある熱を出して、丸一日寝込むという、う
ん。出張行ってで。
そう。仕事で行ってるからね。
まあ、そうだね。
まあ、結果的には、その負債というか、一日やらなかった部分は取り返して、まあ、なんなら、ちょっとこう、むしろプラスぐらいな感じで仕事は終えられたので、
うん。うん
まあ、トータルとしては良かったんですけど、結構、そういう感じの、うん、あの、過酷な日々を過ごしておりました。はい、という感じです。
お疲れ様です
。はい、お疲れ様です。
こんばんは。
はい。
私の方もですね、ちょっと4月から、あの、ちょっと仕事が変わったっていうこともありましてね、あの、かなり落ち着いたりっていうのもありまして、まあ、今回また新しく職場に来たわけなんですけど、まあ、社会人生活、うん、何年目 ?7 年目にぐらいになるんですかね。にして、まあ、あの、正式な職場としては4カ所目っていうことになるんですけど、ね、今回の会社はですね、非常にこう若くてですね、
うん。
部署がね、12、3名いるんですけど、僕、上から数えた方が早いくらいの年齢で。
あら。
そうするとね、やっぱね、うん、知らず知らず、ね、僕の昭和というかね、なんかこう、もう一歩間違えば、老害のような、ことになってしまうんだなって。
お前、平成生まれ。
いや、なんですけど、いや、結局最初とかさ、の会社とかが、やっぱりそういう昭和のね、古き良き日本の大企業出身ですから、老舗企業出身だったのもあって、まあ、その辺のアイデンティティっていうのはね、やっぱり例えば、ね、飲み会中でもやってね、気になるんやね、若い子の、この、所作と言いましょうか。
うん。
まあ、営業出身っていうのもあるんですけど、ただね、それをこう、注意するのもね、っていうようなことで、うんなんかこう、知らず、こういうことが、今のご時世上、パワハラだの、なんだのというふうに言われてしまうのかな、みたいなことを感じながらですね、うんまあ、仕事してるわけなんですけど、だから非常に新規技術、若いメンバーなんで、
うん。
ないっすね、24とか、5とかのばっかりなんで、
は
いはい、
うん。
あの、元気やし、
うん。
学生の勢い、そのままに仕事してる感じが、またね、
うんうんうん。
ね、強制されるような環境でしか仕事してきてなかったんでね。
うん。
まあそういう意味ですごくいい刺激を受けながら、まあかなり忙しかったんですけどね。まあなんとかやってるって感じですかね。 ということで、4月からまた新しいチャレンジをしております、春日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。老害になりつつある。
本当そうですよ。気をつけなきゃいけない、これ本当に。
もうね、我々32ですからね。
32で老害でしょうからね。だって、仕事の方が結構違いますからね。はい。
そうだよね。
うん。
怖い怖い。
怖い。
はい。ということでですね、まあ、昇級し明けってことなんですけども、まあ、だからといって何か変わるわけでもなくって、これまで通りゲストを呼んで、いろんなお話を聞いていこうという、ラジオの趣旨は全く変わっておりませんので、はい、今日も早速ゲストの方呼んでいきたいと思います。今日のゲストさん、自己紹介を簡単によろしくお願いします。
はい、筑波大学、おそらく2014年度入学で、2018か2019年に卒業した、同化学類卒業した横田健太と申します。今日は、呼んでいただいて本当にありがとうございます。
よろしくお願いしますということで、横田君と申します。よろしくお願いします。はい、春日さんプレゼンツですね。
はい、過去もね、出ていただいているユーティックという、まあ、学生団体の後輩になるんですけども、はい、まあ、その、まあ、ユーティックが来ると割とグローバルな海外の話が出るんですけども、今回、まあ、健太に来てもらったのはですね、先ほど出身はの学類は、
あ、情報科学類です。
情報科学類っていう春日キャンパスというね、
うん、
筑波の中でもちょっと外れたところのエリアにあるコースの方、今まで誰も来てなかったんですよ。
あ、
ま
あ、それはキャンパスじゃないですね。
うん、春日キャンパス側の人はね。
あれ、春日キャンパスじゃないです。
あ、違う
です
よ、
それ。筑波大知識ないですよ、それ。
あ、マジ、どこだっけ。
はい。情報科学類はちゃんと第三学群にあって。
はい。ごめんなさい。
はい、まあ、はい、ちゃんとキャンパス、何キャンパスに、本部の方にあって、この、知識情報と、メソ情報メディア創生が、はい、うん、春日キャンパスあります。
まあ、大体一緒のような情報系の人たちです
けど、もう、大
学中ほぼ合わなかったですからね。で、実際今その情報系出身っていうことなんで、うん、けど、まあそこ出身の方ですけど、今お仕事はどういうことされてるんですか？
まあ今は、まあ、あれですよね。IT 企業、まあ、はい、一応大企業として分類されているところで、まあ、SE っていうのをやっています。
はい、 SE さんですね。シフトエンジニアさんも、まあ、今回初めてですね、川さんね。
うん、そうですね。結構このラジオなんだかんだ研究者多いんですね。
そう、研究者とかね、文系の人、まあ、ある種理系ですよね。今、まあ、ホットな、うん、IT のところなんですけど、まあ、実際システムエンジニアさんというと、まあ、具体的には、健太の業務的には今、どんなことをされてるんですかね。
まあ、簡単に言うと、とある、まあ、自分が担当するシステムを動かし続けるっていうことをやっています。
うん、
で、もうちょい詳しく言うと、まあ、SE さんって、世間一般的には、こういうシステムを作って、こういうふうに設計して、うん、じゃあ開発してもらって、まあ、実際にリリースして、それを作って製品として世の中に出すっていうのが、まあ、システムエンジニアの仕事だと思うんですけど、うん、でも、まあ、それが俗に言う開発というフェーズであります。
うんうん、
ただ実際にそのシステムを動かして価値を生み続けているのは、まあ、運用というフェーズがあって、
うん、
その自分はこの運用というフェーズにおいて、そのシステムを24時間動かし続けるっていうのを、まあ、目的にしたチームの中で今働いています。
なるほど。確かにね、こう作る方に目が行きがちだけど、うん、確かにその、うん、物がある開発とはちょっとそこ違うよね。やっぱ納品した後にそのシステムを動かし続けるっていうところにもやっぱりエンジニアさん入らないとなかなかうまくいかないっていうことなのかな。
そうですね。むしろ逆に運用の方に力を入れないと、開発しても結局使えないものとか動かないものとかやってもユーザーさんは離れていってしまうので、うん、むしろいかに安定していて、うん、質の高いものを動かし続けて提供価値を提供し続けられるかっていうところが、うん、まあ、大事になってくると特に世の中に使われているシステムでは思ってます。
なるほどね。じゃあ本当にそうなってくると、さっきも言ったけど、まあね、例えばなんだけど、アマゾンとかなんてね、24時間365日アクセスして動くわけだけど、
はい、
その裏では、まあ、ケンタの人たちが頑張ってるっていうことになる。
そうですね。まさにその通りだと思って、間違いないです。
うん、もうそれはインフラだよね。インフラだよね。もうそうなって
くると、
う
ん、そうですね。
24時間動かし続けるってなると、ケンタの仕事のその、じゃあ1日、ないしは1週間のスケジュールで言うと、どんな動きをしてるの？
そうですね。まあ、1日のスケジュールで言ったら、意外と、あれですよ。普通のサラリーマンと同じような動きはしてますよ。
うん。
本当に朝、会社に来て、その、いろいろ、社のミーティングとか、
うん、
タスクの割り振りとか、
うん、
実際にやらなきゃいけないタスクをこなしたりとか、
うん、
他にも、その、システムで24時間動いてるもので、まあ、いろんな、まあ、もちろん人が作ってるものなんで完璧じゃないんで、
うん、
まあ、アラートなりとか、
うん、
まあ、不具合みたいなのが、まあ、報告されるので、それをいかに、素早く、確認して、うん、どういった問題があるのかないのかなって言い訳、
うん、
問題がある場合は、それをどうやって対応するかっていうのを、
うん、
まあ、業務時間内で、まあ、できれば、まあ、業務時間内のチームでやりますし、業務時間外になった場合は、その業務時間外で対応できる人、まあ、そういう、シフトを組んでるので、そこで対応してもらうってことをやってますね。
あ、じゃあ、あれですか、夜勤みたいなこともあるんだ。
まあ、そうですね。状況によっては。24時間動いちゃってるものなので、一応、私が担当してるものは、もはやインフラと言われるレベルのものになってしまっているので、
うん、
はい、深夜でもらおうが、起こされるっていうのが全然ありますね。
あ、なるほどね。エラーが起きちゃったらっていうこと？
そうですね、はい。
なるほどね。
なかなかタフですね、そうする。
まあ、そうですね。ただ、まあ、タフなだけ、まあ、やりがいって言葉をちょっと、愛に出したくはないですけど、
うん、
まあ、自分が動かしてるんだ感とか、自分が守ってるんだ感っていうのはありますね。
なるほど。守ってる感ね。やっぱその、お客さんからの、お客さんが例えば不具合が起きましたっていう問い合わせがもう直接入ってきちゃうってことなの？こういう風に動きませんとか、こっからフリーズしちゃいますとかっていうこと。まあ、ちょっと俺もあんま知識ないんだけど。
はい、ああ、ま、間接的ですかね。ちょっと直接ではないんですけど、うん、もちろん、うん、まあ、大きな企業なので、
うん、
まず一時受けで、そのユーザー受け対応のカスタマーセンターとかがあったりして、そこから情報が来て、まあ、これがシステムチックな、障害だなとか、問い合わせだなって言ったら、投げ上げられてきて、それを確認するってのもそうですし、
うん、
まあ、実際にシステムの方でもエラーっていうのは検知できるので、
うん、
そのエラーはその直接我々の方にエスカレーションされるって感じですかね。
なるほどね。これで言うとさ、俺ちょっと正直、まあ、答えられないこともあると思うんだけど、
はいはいはい、
そのエラーが起きるとかって言うやんか。で、
はい、
俺が普段使ってる時って基本的にまあ一般に言う、そのホームページ上とかでできるサービスとか、はい、今だった携帯のアプリとかいろいろあって、基本的に問題なく使えてることがほとんどでしょ、
はいはい、そうですね。
それでもやっぱりエラーってそんなにたくさんやっぱり出てきちゃうもんなの？それとも出てきてるんだけど、実際使う分にはそんなに問題になるほど大きいものではないっていうものだけどいっぱい出てきてるっていうような。どんな要素なんですか？エラーとか、なんか今アラートがとかっていろいろあったけど。うん、
まあ、それは場合によりますね。本当に原因によるもん、原因によると思ってます。
うん、
まあ、例えば、その、ユーザーがまあ得意な使い方をしてて、
うん、
まあ、そこを考慮されてないシステムになって、うん、そこがたまたま入っちゃった場合とかだと、本当に単発でちょっと上がっちゃうとか、そういうのってのはあります。
うんうん、
ただ、我々の方で、これは大部分に影響を与えていないし、
うん、
緊急度も高くないので、うん、一旦、先送りするっていう判断は、常にしています。
なるほど。やっぱそのくらい、こう、
はい、
出てきてる問題が、
はい、
みんなが使うもんだからこそ、ある種、こう、取捨選択がそこでじゃあなされるっていう感じなのかな。
そうですね。とてもそれは大事にしてて、
うん、
まあ、あれに近いです。医療現場のトリアージに近いですね。はい、そうですね。はい。トリアージに近いと思ってて、
うん、
まあ、というか、だいぶ、多分システム関連のその、障害の切り分けっていうのは、ほとんど多分、その、トリアージとか、システムじゃなくて、その、なんていうんですかね、医療現場のトリアージとか、
うん、
あとは、あれですかね、軍事とかでの、インシデントコマンドとか、そういう風の、多分、課題に参考にして、その、障害対応、システム障害対応っていうのも、に関連づけられるかなと思ってます。
なるほどね。本当にじゃあ、かなり、ともすれば、
はい、
しょうもない、なんか、すごくこう、めっちゃその緊急事態とかになったら、それこそ根踏み張り付いて直さなきゃいけないだろうし、
はい、
本当に特に問題が大きく起きなければ、まあ、 ある種穏やかな日々を過ごせるというのが分かんないんだけど、はい、っていうようなところでかなりそこのやっぱ波はあるのが、今その緊、なんか医療、その緊急の医療、緊急の医療現場みたいな例もあったけど、はい、そんな様子なの？
はい。まあおっしゃる通りで、まあ我々のチームも、その80-120っていうのを目標っていうか、その大事にしてますね。
うん。うん、
まあ、もうちょっと詳しく説明しますと、80っていうのは、うん、定常時は、まあ、80% の力ぐらいで仕事しようよ。
うん。うん、
でもそういう、重大なインシデントというか、まあ、障害が起きたときは 120% の力で対応するっていう、まあ、メリハリですね、
うん、
っていうのをまあ一応重視しているので、いかにその普段は仕事をしないかっていうのを楽するかっていうのも考えてます、
うんうん、やっぱりそうだよね。その本当に緊急事態の時にものすごい集中力で、しかもスピーディーに処理しなきゃいけないっていう状況になるわけだもんね。なんかそういう大きいことが起きると、
はい、本当そうですね。しんどいですね。
そうなんですね。いやー、で、さあ、これ、やっぱエンジニアさんってこう、じゃあやっぱ一日中パソコンに向かってカチャカチャカチャカチャやってる世界だと思うんだけど、これもちょっとぜひ聞きたかった話なんだけど、
はい。
まあ、先ほど言ったように、バックボーンとしては、まあ、次のところで聞きますけど、もともと大学から情報系、
はい。
で、システムいじりっていうのは、まあ、まあ、慣れてた方だと思うんだけど、
はい。
結構やっぱこの、システムエンジニアさんの、その人材的なニーズって上がってきてると思うんだよね。
はい。はい、
その中で未経験でもやれますっていう形でエンジニアを取っているお会社さんとか、はい、あるいは未経験だけどシステムエンジニアやりたいっていう学生さんとかも結構いると思うんだけど、
はい。
実際そこってハードルってどういうふうに見てる？そこの未経験でこういう業界に来てシステムエンジニアとしていきなり来るっていうところの、なんか、ハードルがあるのかないのか。まあ、そう、こういう場合はあって、こういう場合はなくてっていうことも含めてだと思うんだけど、そのあたりってどういうふうに見てます？
はい。まあ、全体的に言ったら、ハードルはないと思ってますね。
おー、うん、そうなんだ。
はい。ただ、もちろん、その、とある企業とか、
うん、
その、要求してくるような企業、うん、特に海外系の企業はそうですけど、やっぱ、ハードルが高くなっちゃいますけど、うんうん、全然、まあ、もともと未経験で働いてた人とかも、
うん、
いますし、
うん、
あの、まあ、ちょっと言い方悪くなっちゃいますけど、まあ、経験がなくてもやれる仕事はあるなって感じはあるので。
うん、ああ、なるほどね。
はい。はい。
こう、
はい。
ともすればさ、やっぱエンジニアさんってさ、ものづくりの世界だとやっぱり理系で、はい、しかも大学院を出てっていう人しか基本的に来ないと思うんだよね。ものづくり系って。そことシステムは未経験で入ってこれるっていう、その特性の違いってどういうところにあると思う？
まあ、特性の違いは、まあ、なんだろう。まあ、とあるところから言葉変えるとしたら、うん、まあ、知的ブルーカラー感があるので、
うんうん
う
ん
う
ん、
どういうことかっていうと、うんうんうん、まあ、やってることはシステムチックで知的なんですけど、
うんうん、
まあ、作業になっちゃうので、
うんうん、
大工さんと一緒で、うん、まあ、いかにどんだけやるかみたいな、人を用意するかみたいな、
うんうんうん
う
ん、
っていう部分があるので、うん、そこの時に、なんかその学術的な何かが必要かって言われたら、あんまり必要なくて、
うんうん、
パソコンが使えるかとか、
うんうん、
まあ、バックグラウンドが、うん、バックグラウンドって言ったらそれダメになっちゃうか。その、うん、ある程度のスキルがあれば、なんとかなる。まあ、仕事は無限にありすぎてるので、
うんうんうん、
問題ないかなと。なんかそこで未経験でも、
うん、
ちゃんと自分、その、パソコンを使えてキャッチアップできる能力さえあれば、
うん、
別に未経験でもできる仕事はたくさんあると思ってます。
なるほどね。
はい、
そうですか。いや、やっぱそれはあれなのかな。さっき一番最初にその開発っていうことが一番最初にポンってイメージくると、はい、やっぱ開発するってなって、やっぱさっき聞いたみたいな、技術的な話とかさ、はい、難しいそういった知識、知見とか、
はいは
い、ないとできないけど、やっぱその運用っていうところに力を注がないといけないのがシステムっていうところだから、やっぱその運用っていうフェーズになると、さっき言ったねじ釘をうまく使う、その、はい、これからって、あえてそういう言い方してたけど、そういう部分がやっぱりそこには出てくるっていう感じじゃんか。
まあ、そうですね。まあ、その、運用、まあ、開発の観点でも全然あると思うんですけど、
うんうん、
運用だと確かに、その、言われた、その、過去に書いてあることを、この条件で起きてたらこれ行うみたいな、のは全然いっぱいあるので、
うんうんうん、
まあ、そこは、それを、そこを IT 業界として、まあ、捉えるならば、全然未経験だろうが何だろうが、入れると思ってます。
うん、本人の、やる気と、
はい、やる気ですね。
しっかり勉強して、
はい、
知識付けさえすれば、
はい、
あとは現場で揉まれれば、
はい、揉まれれば、はい、
エンジニアになるっていう。
そうですね。
そうですね。SE はそうですね。はい。
なるほどね。そうなんだ。まあ、その中で、現代はもともとこっちのスペシャルで、もともとそれが、まあ、まあ、好きで興味を持って何か分からないけど、大学からやってた側の人間だけど、はい、それじゃあこのパート一番最後で、まあ、ちょっとやりがいっていうのはっていう言い方もあったけども、
はい。
まあ、大変なお仕事だと思うんだけど、今一度そこの仕事、今何年続いてるんだっけ？
今、5年目のはずです。
5年目のはず。はい、まあ、5年くらいやってきた中での、まあ、SE っていう仕事を自分の中でどう捉えてるのかなっていうか、面白さ、辛さ、そのあたりいろいろ経験されてると思うんですけど、今一度この仕事について、自分の中でどう捉えてます？
ですね。
ぜひ、最後にところを聞きたいなと思います。はい、
そうですね。ちょっと、具体的な、今 SE っていうのがちょっと大きな括りになっちゃってるので、
うん、
なんか SE 全体の話で全然なくなっちゃうんですけど、まあ、私がやってる仕事に関しては、
うん、
やりがいっていう、何がやりがいかっていうと、うん、まあ、2つあって、1つ目は、うん、まあ、常に新しいことが起きる。ちょっとこれも現場とか、さっき言ったその言われたことをやればなんとかなるっていうのと相反しちゃうんですけど、
うん
うん、まあ、障害っていうのは基本的に同じ障害っていうのは起きないんですね。まあ起きたらと思いますけど、うん、起きないようにするんで。
うんうんうん、
なんでそれで新しいのがどんどん、まあこういうのが来て、あ、こういうパターンも考えないといけないんだって、こういうことで起きることもあるんだっていうのを、まあ学びがあるし、
うん、
あとは、まあ、これはもう私が使ってる商材の問題になっちゃうんですけど、
うん、
まあ結局、競合他社と、まあ、うん、結構まだ開発で、
うん、
差分を埋めてあったりとか、自分たちが、そうそう、差別化できるものを開発したりして、どんどん開発してるフェーズであるので、うん、まあ、どんどん新しいものが増えたりとか、
うん、
あとは、その、新しいシステム、その新しい基盤に交換したりとかのも、うん、そういうのもするので、まあ、そこが永遠に新しいことが学び続けれる、
うん、
っていうところが、まあ、楽しいですね、技術的には。はい。
なるほどね。
はい。で、二つ目が、
うん、
あ、まあ、まあ、これはなんか SE 関係ないですね。人。人間関係がとても良好なので、
うん。うん。
自分の中でも、自分はこの中で、この今の、職場の人間関係良好と自分で思ってるんで、まあ、うん、続けられるっていう。
なるほどね。ちょっとじゃあ、後者のところをぜひ、お聞きしたい。はい、一番人間、社会人になって、悩む部分が、人間関係というのは非常によく言われてますし、私も川島もいろんな現場で局面等々ありますけども、ケンタロウもその職場環境が良好っていうのはどういう状況とかどういう関係性だから言えてるのかな。
はい。まあ、ちょっと今考えましたけど、
うん、
まあ、一つが、二つありますね。一つが、まあ、自分が言ったことが結構通る。
うん。
うん。
はい。自分がなんか言ったことに対して、うん、まあ、冗長ですかね、が否定するわけじゃなく、むしろ、じゃやりましょうみたいな、
うん、
行きましょうみたいな、うん、っていう風土があるっていうのがとてもよくて、いいですね。
うんうん、
まあ、これ多分人間、その冗長との相性が良かったのの一つと、
うん、
我々、私も扱ってるサービスが、まあ、新しくできたかつ、いろいろ何も決まってないので、まあ、逆に言うと何でも決めれるっていう状態だったっていうので、
うんうんうん、
今その裁量が大きい状態になっているっていうのがあります。
うんうん、
で、2つ目が、まあまあ、みんな基本的な人間ができてるっていうか、
うん
うん、まあ、大企業なので、まあ、基本的には人間ができてる、かつ、うん、一応、ダイバーシティに富んだ、うんうん、職場環境、まあ、国籍とかがたくさん、うん、いろんな国の人から来てるので、
うん、
それぞれの、まあ、文化ではないんですけど、働き方っていうか、人に対しての許容度が高いっていう、
うんうんうん、
っていうので、楽しいっていうのがありますかね。
なるほどね。いや、そうさ、今聞いてて少し思ったのはさ、大きい会社っていう部分ってさ、はい、ともすれば日本の大企業ってさ、やっぱり経験とかさ、ベテランの人がやっぱりしっかりいてさ、
はい、
やっぱそういう人たちの意見っていうので、なかなかこうクリエイティブな、この若手の発想っていうのを受け入れられづらい部分があると思うんだけど、でも IT の世界ってさっきケンタが言ったみたいに新しいテクノロジーがとか新しいサービスとかがどんどんどんどん出てきちゃうから、はい、その過去の経験とか過去こうだったっていう尺度でやってると全く追いつけないから、やっぱりそういったケンタが というような新しいアイディアとかっていうのは、そのアイディアの内容が良ければ受け入れましょうっていうふうになるのかなっていう、これがちょっと IT っていう業界のなんかカラーというか、そういう部分って影響が多少あるのかなっていうふうに感じ
たんで。多分にあると思いますね。うん、まあ、決まってない、新しいんで、すべてが、決まってない、決まり事がない。
うん、
なんで、じゃあ決めようみたいな。
うん、
これもできそう、じゃあやろうみたいな。っていうのでありますね。まあ、ただ、逆に言うと何かも決まってないんで、なんか自分で決められないと、なんだろう。楽しくないのか、なんというか、さっき言ったように言われたことをやるだけみたいになっちゃうっていうのはあると思います。うん、
なるほどね、
はい。
そこでこう、単純作業というか、一つのそういった作業の中にさ、だけど、やってることがどれだけ新しいかとか、どれだけ貴重性があるか、みたいなことをちゃんと見つけて、うん、
はい。
そこにこう、面白さとか、そこに自分のアイディアを出していければ、もうどんどんどんどん可能性が広がっていくっていうような。ところがある
ね、そうですね。はい。そう
なんです。なるほどね。やっぱそこは業界特性だなっていうのは。
うん。
そうだね、パスさん。
いや、本当にそういうふうにね、思いましたけど。
なかなかね、こう、大きな会社で、ね、我々のどこの会社か知ってますけど、大きな会社だとともすれば、なかなか若手の意見を吸い上げる余裕っていうのがないように感じるんだけど、やっぱそこはそういうところがあるんだな。
ね。そうですね。まあでも、一つ特殊なのが、
うん、
多分あるあるだと思う、私たちの IT 業界であるあると思うんです、うん、IT 業界かつ大きめなところだとあるあると思うんですけど、うん、働いてる人のが半分ぐらい社員じゃないんですよ。ベンダーさんなりいうそのパートナースタッフなり、うん、他の会社から来てる人とか派遣してきてる人とか、うん、契約社員に入ってる人とかなんで、
うん、
結構、まあ、社員が少ないわけですね、
うん、
だからまあ、結局僕、今はもう変わっちゃいましたけど、うん、最年少だったんですけど、チームで。
うん、
まあ、でも、社員だから、まあ、決定しないといけない、
うん。
リーダーをやんなきゃいけないっていう状況で、まあ、一応リーダーやってて。
うんうん、
だから、まあ、明確にその社員じゃない、まあ、本当はないんですけど、社員がやらなきゃいけないロールみたいなのがあるって、それが主に決めるとか、うんうん、まあ、何をやるかを決めるとか、新しいの導入をこういうの決めるとかで。
うんうん、
でそのパートナーの人たちはなんかそれをプランを決めてやってもらうみたいな、進めてもらうみたいな風にやってるんで、うん、まあ、裁量が大きくなるっていうのがあって、
うん、
やっぱそこら辺で、まあ、自由度を感じ入れてるっていうのはあると思います。
なるほどね。
はい。
ただまあ、そこでさ、そんな最年少がいきなり来てさ、リーダーやらせられるっていうのもある意味 IT。
ああ、そうですね。
新しいことをどれだけキャッチアップして、それをこうどう吸収してるかっていうところが全ての世界だからっていう気はすごいするけどね。
そうね。でもまあ、
うん、
もちろん、何も知らない人が来たな、みたいな状態にはなりますね。
やっぱり最初は。
最初はなりますね。
うん。
なんか、そうですね。結局、あるあるは、まあ我々の業界であるあるは、社員の人がすぐ辞めて、
うん、
業務のそのパートナーとかの人がずっと長くいるみたいな、
うんうん、
時期がこうなっちゃってて、うん、まあ、ってかまあ業務ずっといるから、
うん、
よく知ってて、高くて、うん、社員の人がまああんまり知らないみたいな、
なるほどね、
まあ、知識量、まあ業務量、業務知識になっちゃいますけど、そこら辺は、
うん、
そこをうまくなんか交わせるぐらいの能力がないと、確かに自由度っていうかその裁量を任せてもらえない感はありますかね。
なるほどね。はい、そこは結構実力社会な感じはするね、母さん。
まあ、我々の業界も似たような部分があるので、
あ、そうなんですね。
学者さんですからね。
ああ。
そうだね。
はい、
学者やってると、まあ、学者やってるっていうか、大学の教員やってると
、
似たようなことは感じるところは、まあ、あったりするので、ちょっと。言わんとしてることはなんとなく、ああ、なるほどなってのは。
ある意味で、新しい知識とか、そういったものをキャッチアップしていかなきゃいけないという意味では、はい、大学の先生っていうか、学者さんとか研究をやられてる方も一緒かもしれないよね。
いや、でも、いいっすね、大学の教員。
いや、いろいろあるのよ。
教員でもあるんですね、いろいろ。
うん、いろいろ。
人間関係ってあるんですか、大学教員に。
なかなかね、もうここでは言えない話が。
ここでは言えない話になっちゃうよ、そっから
の時は。ではちょっとまた、はい、間の時間で少しお話しましょう。
わかりました。はい。はい。
はい、ということで、いい感じの時間ですね。エンボスラジオでは、はい、まあ、引き続きですね、こんな感じで、ゲストを呼んでお話ししていくという回を、今後もね、続けていこうと思っております。 あの、なるべくいろんな職業、まあさっきね、こう、まあ SE さんところとは、まあ僕の仕事とちょこちょこ話が出てきてますけども、いろんな仕事をまんべんなく、拾っていって、こんな面白い人いるよっていうのが紹介できるような、そういうラジオにしていこうと思ってますので、興味ある方はぜひ聞いていただきつつ、布教活動もしていただければと思います。はい。ということで、第134回のエンボスラジオおなだりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。